Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは。3月にコロナが世界を騒がせてから早5ヶ月、皆様いかがお過ごしですか？オフィスに戻った人や、まだまだリモートワークが続いている人もいると思います。リモートワークが続いている人は、コロナが始まった3月に比べて、この世界生活にも慣れ、夏だし集中できずという人が多いかと思います。また、学生の人は夏休みということで、家で過ごす機会が多いと思います。私はなぜか9月に向けて気を引き締めて今月はプロダクティビティな月にしたいと思っているので、本日は社会人、学生、皆さんが気になるタイムマネジメント、プロダクティビティについてお話ししたいと思います。はい。はい。ではまず、最初に質問なんですけれども、亜美さん、現在リモートワークですか？それともオフィスに通っていますか？
4月から6月はずっとリモートで、本当1日も出社しなくて、でも7月になったらこう、まあ、コロナ の患者数もだこう減ってきてて、日本、東京では。で、結構通勤してた時もあるんだけど、やっぱり7月末から患者数も増えてきたので、もう今、リモートに戻して、つい先日から、数日前から家で仕事をしてます。
なるほど。私も、私はずっと、リモートで3月からやってるので、うん、もう5ヶ月になって、うん、で、10月まではオフィスに戻らないってことだけど、10月以降もリモートワークポリシーっていうのが発行というか、されて、フルタイムでは戻るような状況には、もう多分、なかなか、ならないかなとは思います。なので、ずっとリモートワークで家で働いてるのが、これがこの主な私の働き方になるのかなと思っている最中です。はい。では、この家で働いてると思うんですけれども、プロダクティブに過ごせていますか？
やっぱ仕事においてはすごく難しいなっていうのは感じてるし、やっぱり、ね、家だとね、この気持ちの切り替えっていうのは難しいなと思うんだよね。で、通勤してると、その通勤時間に、あ、これから仕事に行くんだみたいな感じで、こう気持ちの切り替えができるんだけど、やっぱ家だと本当に朝ごはん食べて、椅子に、そのいつもご飯食べてる椅子について、あ、仕事だみたいな感じになるので、うん、すごく難しいのは感じてるし、やっぱりこう、周りに人がいないので、まあ私の場合はね、甘えたい気持ちになっちゃったりして、こう、ちょっとこう、あ、集中力切れてきたから、なんか寝っ転がりたいな、みたいな、そういう気持ちももうなるので、うん、本当にそれを日々どうコントロールするかに必死です。でも、同時にこう、時間ができるので、出社するっていう時間がなくなると、通勤時間がなくなると、時間ができるっていうので、こう、出社するときには難しい時間帯から働き出して、ちょっと早めに仕事を終えてとかして、自分の時間を作ったりはしてるから、まあ、プロダクティブに過ごせてる方だとは思う。
さすがです。うん、はい。まあ、それに比べて、私はかなり苦戦をしていて、うん、なんかこう、毎月波があるというか、
わかる。
すごい、なんかそう、プロダクティブに過ごせる日もあれば、なんか仕事に追われると本当に朝からずっと仕事しか、それこそこう朝起きて、やばい、これ、このミーティングに終わらせなきゃと思うと、コーヒー飲みながらやるじゃん、始めるじゃん、もうその瞬間から。
うん。
だし、仕事も、で、ランチも結局なんか、あ、午後のミーティングまでにこれやらなきゃって思ってランチ食べながら、なんかオフィスにいた時も結構デスクでみんななんかサラダとか食べながらやってたの。だから、なんかそれが続いてる感じだし、で、その本当にコロナの最初の方は、なんかもっとオンオフつけていいんだよとか、5時になったら切り替えなさいじゃないけど、こういうふうになってたんだけども、これがこのニューノーマルになってしまってからは、結構なんか、何、終わる時間もすごい危ういし、終わって、例えばランニング行ってからもちょっと仕事したりとか、
うん、
なんかそういうのを考え、自分を見てると
プロダクティブじゃないなって思いながら、うんうん、なんかやらなきゃいけないことをとりあえずこなしてる感があるので、うん、ちょっとね、今日の、あのエピソードは楽しみにしていました。はい、では、あの今のプロダクティビティの状況について話してたんですけれども、ここにのポッドキャストを聞いてる人は、あの大学生とか学生の人も多いと思うので、大学生の頃はどうやってタイムマネジメントをしてたっていう話について聞きたいんですけれども、アミさんどうしてましたか？
私、正直ね、大学生の方が簡単、楽だったなっていうのはすごく今これ考えてて思って、あの、カレンダー、まあ、私のそのタイムマネジメント方法としては、まあ、カレンダーにこう結構10分単位とかで予定を書き込んでて、あの、まあ、授業があったから比較的こう1日の大まかな時間割みたいなのあったんだよね。で、課題もすごく出されてたので、うん、そんなにこうタイムマネジメントというよりは、まあ、何時から何時まではこの宿題をやって、何時から何時まではこの課題をやってみたいな感じで、まあ、自分なりにこう時間割を作っていたかなっていうのは思う。でも大学時代は、まあ、頭使うんだけど、その課題を終わらせたりとか、テストに向けて復習するとか、やることはそういうことだから、まあ、比較的になんかこう、やることが、タスクが明確になってるっていうのと、あとはまあその期限っていうのもすごく明確にあるから、その場合なんかこう自分が空いた時間にこれやってみたいな感じで、そんなにね、私多分、やることが決まってて、さらにその、そんなになんていうの、考えるというよりは、ただただタスクをこなせばいいみたいな時は、こうとりあえずもう入れてって、あの、スケジュールに。で、やっていくみたいな感じだったかな。
うん、なんかさ、例えば、この、アサイントメントで、ペーパーを、うん、まあ、例えば6枚書かなきゃいけないってなるじゃん。で、まあ、それを書くために自分でリサーチなり、課題のこの読書というか、課題の記事とかも読んだりとかしなきゃいけないってなって、例えばそれが2週間後のアサイントメントだったら、もう、何？例えばこの日までに2ページ終わらせるとか、そういうふうにやってたの？タイムマネジメント。
私は結構その、多分前々から言ってるけど、本当に最後に追い込むタイプ。
うん。
なので、はい、あの、もちろんその6、例えば、エッセイを6個書かなきゃいけなかったら、それを最終日にやるっていうことはないけど、でもなんかその分けてここまでとかっていうのはあんまりできないタイプなので、あの、例えばじゃあ今日はもうこの1個目をやるって決めたら、もうその日にドラフトを全部書き上げちゃう。
お
ー。で、その必要なリサーチとかもやって、で、なんか多分、あの、これはあんまり良くないのかもしれないけど、とりあえず書いてそれにマッチする、なんか、レファレンスというか、こう引用先みたいなのとかを取ってきたりとかしてたので、はいはい、その、なんだろう、こう何ページをこの今日書いて、その次を明日書いてみたいにするよりは、もう一つのタスクとして、まずドラフトをザッて書いちゃうっていうのをすごくやってた。
なるほど。ドラフトを書くのがいいのか。なんか、私はもうね、アミとは全然違って、超、なんていうの？代表的なダメな大学生というか、課題とかやるのに、うん、なかなか本腰が入らなくって、うん、例えばその、今言ってたように、このアサイントメント6ページ書かなきゃいけないってなったら、まあ一応読んだりはするんだけど、なんかこの、本腰が入らないと、
うん、
このね、アイディアが湧かないというか、
うん、
あ、これ、こうしてこうしてこうしてみたいなことも何もこの、ちゃんとスイッチが入らなくって、
うん、
で、それでダラダラ過ごし、で、結構締め切りギリギリになって、あの、夜遅くとかに焦り出すタイプでした。
でも私もなんか、本当これはなんかこう、なんていうの、うまくいってるだけだけど、私もそういうタイプで、うん、意外と、あ、本当に最後に、時間的に追い込まれないとやらないタイプなので、あのプロダクティビティに関してアドバイスできるは身でも全然ないんだけど。
いやいやいや。
でも本当に
追い
込む。うん。
なんかあとは、あの、宿題とかは家に帰ってきたらやらないっていうのも分かってたから、もう、なんていうの、例えばさ、まあ、いろんな宿題があって、これは終わるまで学校から出れないっていうのを自分で決めて、 やってた。だから割と学校とかのライブラリーとかカフェテリアまでに、カフェテリアに、遅くまで居座るというか居残るタイプでした。
私もその大学時代は、私はずっとキャンパス、オンキャンパス内に住んでたんだけど、やっぱり家に、部屋に戻ると、そのまあ完全にリラックス、ベッドもあるし、リラックスモードに入ってしまうので、うん、その、うん、まあ、コロナ前はにできたことだけど、うん、その、外、カフェなり、まあ、その、大学卒業後はカフェなり、まあ、図書館なりで、勉強なり仕事をして、うん、で、もう家帰ったらほとんどノータッチっていう状態を作ってた。
おー、なるほど。
うん。
へえ。まあ、やっぱそういう方が、オンオフつくというか。
そう、絶対つく。
うん。わかります。では次の質問なんですけれども、スケジュールはどうやって管理する派ですか？
もう今は仕事で、こう、チームで動いてるので、もう、なんていうの、共有のカレンダー、オンライン上のカレンダーで管理してる。で、仕事、その、一緒に入るミーティングとかもあるので、まあ、そういうのインビテーションとかこう送りやすいっていうのもあって、もうオンラインのカレンダーで、で、個人のイベントとか、まあ友達と遊びに行くとか、そういうのに関しても自分のオンラインアカウントで作って、で、両方同時にこう見れるようにしてる。だから例えばなんかこう仕事で、なんか普通より遅くにミーティングが入ってしまった場合、例えばアメリカとのコールとかで、なんかこう夜8時からとか9時から、電話こう、オンラインコールが入ってしまった場合とかに、こう、友達とのご飯とかが被らないように、もう全部一つで見れるようにしてます。
会社の方にプライベートのやつも入れるってこと？
あ、違う。アカウントは全く別。で、うんうんうん、会社のに関しては会社のメールアカウントに紐づく、カレンダーで見てて、で、個人のは個人のメールアドレスに紐づくんだけど、iPhone のアプリで見るときに両方ともこう見れるように設定してるから、
うん、
一つのカレンダーに仕事の予定も全部入るし、その自分のプライベートの予定も入るみたいな、はい、見せ方の問題かな。
はい、私も全く同じで、その会社のメールアドレスとプライベートと、
うん、
あとはなんか運動の、スケジューリングも全部、ワークアウト系も全部カレンダーとかでして、今はまあ、仕事後にできるから、して、まあんましてないんだけど、本当にこの、コロナ前の時は、例えばこの仕事がここの5時に終わって、7時から友達と会う予定だったら、5時半から6時半のワークアウトクラスを行くみたいなのをもう、自分でこう、1日の、あ、違うな、週の初めに週のスケジューリングとかをして、マネージメントとかしてました。
先らしい。
なんかこう、そう、なんか書かないとさ、行かないし、やらないから、
うん、
そう、そうやっても書くようにもしてたし、結構、うちの会社は、この、オフィスにいる間もランニングに行く人が多いから、ランニングっていうのも、オフィスのカレンダーに書いてる人もたくさんいました。
面白い、それは、う
ん。そう。やっぱりね、この、一つの場所でいろんなカレンダーを見れるっていうのはいいことなのかもしれません。うん、じゃあ、まあ、カレンダーの話をしたので、次は、まあ、その日にやるトゥードゥーリストの管理についてなんですけど、どうやってやってますか？
うん、私は、すっごく忘れやすい性格というか、なんかこう、タスクを、例えばこれやっといて、みたいな、本当に家の、なんだろう、手伝いとかで、じゃあ洗濯物干しといてねって言って、その時にまだこう洗濯機が動いてて、例えば30分後とか10分後に終わりますっていう時に、その10分後に干してって言われたことを忘れちゃうのね。本当になんかそういうタスクに関しての記憶力がものすごく悪くて、で、まあ、それを理解してるからこそ、うん、言われた時にできないこととかってあるじゃん。そのまだ、前の、
はいはい、
なんかこう、その、前の時点のもの、ことが終わってなかったりする。っていう時は、もうなんか、とりあえず、リストを書いて、なんか書き出して、忘れないようにするっていうのを、結構昔からやってたので、トゥードゥーリストはすごく好きです。で、まあ、一番好きなのは、やっぱり実際に紙に書いて、その、なんだろう、簡単なこともだよ。メール返信とか、 あの、うん、デスクの整理とか、本当に簡単なことも書いて、はいはい、終わったらもう、あの、ペンとかでビーって横線引いて消していくのが、本当すごい好きなの。で、こう、一日の最後に、あ、今日自分こんだけやったんだ、みたいな、こう、やった量が可視化できるから、すごくいいなと思うんだけど、まあ、今、仕事で、あの、パソコンですごくやってるので、オンラインのアプリケーションを使って、あの、トゥードゥーリストは作ってます。
うん。ちなみに、どんなオンラインのアプリを使ってますか？
あのね、マイクロソフトのトゥードゥー、多分トゥードゥーっていう名前だと思うんだけど、はいはい、なんかこれは、うん、自分のトゥードゥーリストも作れるのね。で、その中で、こう、今日やることとかも設定できるし、なんか何、いつまでに終えなきゃいけないことみたいな、このスケジュールも設定できるし、あとは、まあ、重要度とかも設定可能なのかな。で、もう一個いいのは、そのチームで共有するトゥードゥーリストも作れるので、こう、私が個人のトゥードゥー、うん、本当に自分が返信しなきゃいけないメールとかもあるし、チームで例えば、あの、作ってる、なんか資料のこのスライドを自分が作るみたいな、そういう情報共有もできるっていうので、このアプリケーションはすごく、あの、毎日使ってます。
ちなみになんだけど、チームのトゥードゥー見れるって、うん、実際に他のチームの人のトゥードゥー確認するの？
確認するよ。あの、みんなで、私のは見れないようになってるから、個人のは見れないようになってるから。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、チームで共有してるトゥードゥーリストに関しては、あの、みんなで見れるようになってる。でもそれだけで、はいはいはい、本当に自分の、なんだろう、仕事のトゥードゥーに、例えばなんかこう、お休みをちゃんと1時間お昼休み取るとか、そういうのも入れてるから、なんかこう、そういうのは他の人は見れないようになってる。
なるほど。
うん。
なんか結構テックとかうちの会社だと、うちのチームはマーケティングはしてないんだけど、エンジニアとか見ると、うん、本当にそういう、誰がこの一つのプロジェクトで今どこで止まってる、その人が作業してるかっていうのは見れるようにはなってるから、そういう感じかな。
うん、多分。そうそう、うん。
なるほど。なんか私は、その、今言ったように、あの、オフィスでは、トゥードゥーリストっていうのは管理してないんだけど、すごいいろいろな、あの、やつを、この数ヶ月ですごい試したの。てか、前から試してたんだけど、うん、あの、アップルのトゥードゥーリストというか、このリマインダーのやつを、仕事と、プライベートと、なんか他のことで分けたりとかもしてやってたりとか、あの、私はオフィスで Google のアカウント、メールアドレスを使ってるから、
うん、
Google にもタスクスっていうのがあって、で、これはメールとかカレンダーとか、どの Google の画面を開いても右の方に出てくるようになってるから、
うん、
あ、これだったらいつでも目に見えるし、できるかなって思ったんだけど、結局すごい溜まるから、で、あの、トレロボードっていう無料でできる、なんか、うん、なんていうの、このいろんなカードが動けす、使った、うん、そう、動け、うん、この終わったら動かせるような、そうやって自分でカスタマイズできるツールとかもあって、うん、結構使ってる人が多いんだけど、やっぱりそれもダメで、で、うん、今ここの1ヶ月、2ヶ月ぐらい使ってるのはやっぱり紙です。結局。うん、
それが一番なんか管理もしやすいし気持ちいいよね。
そう、そうなの。で、なんか本当にその日の朝とかに、まあ、その前日とかでもいいんだけど、いや、これやって、これやって、これは絶対やらなきゃダメっていうのを書いて、で、それプラスなんかミーティングとかでメモしたりもするけど、やっぱ消していくのが、なんかやっぱりね、一番いいなっていうのが、私の最終的な、はい、あの、結論でした。そうだけど、あの、一応プロジェクトマネジメントツールは自分用に使ってるのがあって、
うん、
アサーナ？なんて読むのかな？アサーナ？アサーナ？わかんないけど、っていうのを使ってます。
聞いたことある。
で、これはなんか聞いたことある？そう。なんか、結構会社として取り入れてるところが多いし、すごいいいプロジェクトマネジメントツールなんだけど、私はこの自分のプロジェクトのマネジメントとして使っていて、うん、で、トゥードゥーリストって結構、この、その日の目前のトゥードゥーって感じだけど、このアサーナ自体は、プロジェクト全体の、なんていうの、進行状況を把握するみたいなことで自分で使ってます。 うん、なんかプロジェクトごとにその中に to do とかも入ってるし、今のところこの2つの使い、うん、何組み合わせが一番いいかなっていう結論です。うんうん、で、ではこのプロダクティブに過ごす何か秘訣はありますか？
秘訣難しいよね。でもなんかね、この頃思ったのは適度な早起きだなって思った。本当に一時期こう張り切って、
はい、
もうなんか朝をこう謳歌したらなんかこう一日もうさなんていうのこうもう成功みたいな、朝活したらもうその日は自分にとって成功みたいな思ってたの一時期、
うん、
だから本当に頑張って5時とかに起きてた時があって、
そうだよね、覚えてるよ。
そうで、あのなんか私そもそも朝あんま得意じゃない人間だから、朝早く起きたらなんかこう自分に勝ったじゃないけど、なんかすごい頑張ってる自分みたいなあの、
うん、
感じですごくこうあの朝早起きすればするほどいいみたいに思ってたんだけど、でもこうそうすると朝の準備にじゃあもう顔洗ったり歯磨きしたり朝ごはん食べたりで30分かけて、仕事の時間までさ何時間も空くわけじゃん、まあ、仕事8時に開始するとしても2時間半ぐらい空いちゃったりとか、うん、でその間にまあワークアウトなりをすればいいかもしれないんだけど、でもその眠い中起きてるからさ、やっぱなんかこう、まあやることないし寝ちゃおうみたいな感じで、何だかんだ寝て普通に仕事の直前に起きちゃったりとかっていうのもあって、だから無理して5時とかに起きるんじゃなくて、はいはい、まあ、そのちゃんと睡眠とってあの6時半とか7時とかに起きて、で、まあ、ちょっと早めにスタート仕事スタートするぐらいがいいなっていうのをすごくこの頃感じてます。なので本当になんかこうそれこそ朝からミーティング入ってるとか以外は普通にまあ、6時とかでも、6時半とか7時でも全然早起きだと思うので、なんかそれぐらいに起きて、で、あとは、その朝やることやって、で、まあ仕事に入るとか、まあワークアウトする時間があれば朝やってもいいと思うんだけど、そんなになんかこう、無理な早起きはしない方がいいなっていうのをすごく感じてます。で、他に、まあツールも私、そのトゥードゥーリスト以外にもいくつか使ってて、大学時代から使ってるツールでポモドーロテクニックっていうのがあって、これは聞いたことある？
ない。ポモドーロ、
ポモドーロってあの多分イタリア語でトマトっていう意味なんだけど、あのキッチンタイマーがさトマトの形してるのわかる？あ、はいはいはい、なんか多分あれから
わかる、わかる。
これは私の完全想像なんだけど多分あれから来てる。で、なんかキッチンタイマー、ね、
今、はい、今ググったら もろそれが出てきました。
そうそうそう。で、キッチンタイマーを使うタイムマネジメントツールで、やっぱ集中力ってさ、こう、いくら集中力がすごい人でも、本当になんか何十時間とか何時間もさ、続かないんだよね。で、特にこの今スマホとかさ、みんな SNS やってて、本当にこう気になっちゃうじゃん。ちょっとでもさ、スマホがの電気がついたらさ、あれなんか、インスタ来たかなとかさ、なんかあメッセージ来たかなみたいな感じですごくこう集中力が切りやすいような時代になってるっていうのは私はすごく感じていて、でこのポモドロテクニックっていうのは25分間すごく集中するよね。だからタイマー、このキッチンタイマーなり、まあ、今キッチンタイマー使わないけど、そのタイマーを25分設定して、でその間はもうスマホとかも見ずにやることにすごく集中する。で25分終わったら5分間休憩を取る。で、それを1セット、30分を1セットとして、それを4回繰り返して、で、4回繰り返した後は30分の長めの休みを取るっていう、テクニックなんだけれども、これをすると、この集中しなきゃいけない時間っていうのが明確になるし、25分間っていう、まあ、そんなに実際長くないし、やり始めたら。で、タスクも、じゃあ、例えば最初の25分で仕事 A やって、5分休んで、次の25分で、うん、メール返信を全部やるとか、なんかこう、25分をベースに仕事のタスク割りもやりやすくなって、集中力もその25分間しか続けなくていいっていうのもあるので、すごくこれは、プロダクティブに 過ごしたいなって思ってる人にはおすすめ。
うん、すごい。なんか、初めて聞いてググってみたら本当にいろんなことがもう書いてあるし、
うん、
なんか、この今ググって見てみたやつだと、こうやってやって、一日の仕事が終わったら完了したポモドーロを記録していきますみたいな感じで、結果についてのメモみたいなのを書いて、うん、なんか、ちょっと比較してみましょうみたいなことも書いてあったりします。
そうそう。で、スマホでやると、やっぱりそのタイマーをスマホでやると気になっちゃうっていうのはあるから、なんかそれこそキッチンタイマーとか使うのもありかもしれない。逆に。
なるほどね。
うん。
はい。なるほど。まあ、では、今、アミがじゃあ、プモドーロのことについて話してもらったので、
うん、
いくつか、プロダクティブに過ごせる方法を紹介したいと思います。
はい。
で、私がちょっと最初に用意してたやつは、多分このアミのやつと似てて、タイムブロッキングなんですけど、
うん。
うん、まあ、やっぱりタイムブロッキングっていうか、こうやってね、時間を設定してやることで、で、その間は、その携帯とかは、オフにしとくみたいなのが、やっぱ一番、何この、やっぱ2時間とかってやると、すごい集中力が続かなかったりするから、うん、30分とか25分ってやるのがいいのかなっていうのは思いました。
うん。
はい。で、次は、まあ、ルーティン化すること。まあ、朝のルーティンもそうだし、夜のルーティンで。で、まあ、さっきアミも言ったように、適度な早起きっていうのを言ってたんですけれども、私もね、全然朝方じゃないけど、最近は、やっぱ、6時半、7時ぐらいには起きるようにしてて、
うん、
で、もう、今はね、暑いから、朝にランニングをするようにしてます。だと、うん、やっぱ朝すると、もうなんていうの、それでチェックリストをつけられたから、もう、その日一日はワークアウトしなくていいわけで、やっぱ気持ちが、いいというか、
そうだよね。
なんか仕事終わって、そう。
それは見習いたいなって思う。なんか、朝得意じゃないから起きて、ああ、みたいな感じなんだけど、やっぱ朝、こう、ランニングとか一つ、なんか、なんていうの、ワークアウトを入れると、多分脳もすごい活性化されるから、ランニングとかで。うん、で、こう、まあ、リフレッシュにもなるし、ちょっとね、言われて来週から試そうかなと今思いました。
おー、はい。なんか起きてぼーっとして、もうよくわからないときにもう家を出るっていうのがおすすめです。
うん。
なんか朝起きて、あーまだ眠いなーと思いながらコーヒーとか飲んで、コーヒーとか飲んでると、あーもう行きたくないなっていうこの、まあ、気持ちが湧いてくるから、
うん、
もう朝起きて着替えて出るっていうのが一番いいなって思うのと、うん、あと最初のこの1キロとかはもう全然ゆっくりのジョグでいい。もうなんか、とりあえず体を動かして、なんかウォーミングアップをしながら1キロとか走ると、1キロぐらい終わるとちょっともう体も冴えて、うん、あ、もうちょっといけるんじゃないかなみたいな感じで早く走れるようにもなったりするから気持ち的に。
それは家計だけだと思う。1キロウォームアップってやばくない？
いや、うん、そうだよ。本当に。でも、早く走らなくてもいいっていうのを、ここで、皆さんに言いたいと思います。
うんうん
う
ん、
そうだけど、まあ、ルーティン化することはいいなと思ってて、で、なんかちょっと前、数ヶ月前までは朝読書したりもしてたんだけど、最近は、なんだろう、夕方、夜とかかな、にする方が多いかもしれません。
うん
うん、で、次にプロダクティブに過ごせる方法は、このマルチタスキングをやめるってことで、
うんうん
うん、私もかなりしちゃうんですよ。特に仕事してるときとか。こうやってこのメールをとかプレゼンをやってると、このスラックとかでこのメッセージ来て、あ、こっち返信しなきゃってなると、なんかまた何他の人からとか、あ、こっちやらなきゃいけなかったんだ、みたいな感じでもなんか、いろんなことが同時進行されて結局終わらないっていうことがあるので、やっぱり一つのことに集中してやると、それをこの終わらせ、結局はね、その一つのタスクを終わらせるのに近道だっていうような記事を見つけました。
私もなんかこれすごいトゥードゥーにつながると思うんだけど、トゥードゥーリストにつながると思うんだけど、私もなんかその、他の人からこれやってとか言われたら、そっちに、あ、これもやらなきゃみたいな、そっちも始めてみたいななっちゃうから、 もうなんか、
うん、
何かこう、例えばメール来たら、返信しなきゃいけないメールが来たら、開く前にそのメールへの返信みたいなのをトゥードゥに入れていくの。
で、
その、
はいはい。
あの、例えばタスク言われたら、本当に急いでもうなんか1時間以内にとか言われたらそっちに切り替えるけど、まあ基本そんなのってあんまりないから、これやってとか、ここ担当してって言われたら、それもトゥードゥに入れて、とりあえず今やってる、目の前にやってることとか、まあもちろんプライオリティをつけていくのはすごく重要だと思うんだけど、あの、とりあえず全てをトゥードゥに入れるようにしてる。そうじゃないとやっぱり忘れちゃうし、なんかメールの返信とかさ、こう、メールを開いて読んで、後で返信しようとかだったら、本当にどんどんどんどん流れてっちゃうから、それを防ぐためにも、うん、もう全てをトゥードゥに入れてる。本当に細かい小さいこととかでも。誰々さんに返信するとか、その社内のチャットへの返信とかも、その時にできなかったりとかしたら、はい、もう全部トゥードゥに入れるようにしてます。
でもさ、じゃあメールも開かないんだ、全く。
やる前開いちゃったらもう絶対トゥードゥに入れる。
ああ、なるほど。けど、私は開いて、読んで、あの、既読から未読に変える。だから、後で見なきゃいけないような。
はいはいはい。それもありだよね。
まあ、
うん、
自分的にはそれが合ってるけど、まあ確かに、トゥードゥに入れるのもあり、
うん、
だと思います。
多分、クロスアウトできるから、それをいっぱいしたいんだと思う。自分で。
ああ、なるほど。
どんどんタスクもそこ入れてって、あ、今日、その数的にはさ、いっぱいやったな、みたいに思えるじゃん。
うん、てか、ちなみにさ、トゥードゥリスト、一日の終わりで、全部このクロスされる、う
ん、あ、されないよ。されないけど、あ、だからその天気のこととかも入れるからされないけど、うん、まあ、その、今オンラインの使ってるから、こう、チェックしたらどんどん消えてくから、朝、
ちょっとか。
まあでもリストのその長さっていうのは、その、なんていうの？消してくのもあるし、どんどん足してくのもあるから、そんなに変わらないけど、まあ、そのチェック何回ぐらいしたなっていうのは覚えてるから、その、まあ、
なるほど。
自分的にはこれぐらいやったなとか、今日これだけのタスクこなしたなみたいなのは見えるようにはなってる。
ああ、なるほど、はい。なんか私はさっきも言ったけど、クリで全部やってるから、
うん、
終わんなかったやつは、なんか結局同じ内容を次の日のトゥードゥに書いてる。なんか最初はそれが嫌で、オンライン使ってたんだけど、やっぱりこの自分で書くから覚え、やらなきゃいけないんだっていうのもこの認識されるというか、
うんうん、
なんかそういう意味で、うん、紙のやつが合うし、そうだね。やっぱその日に終わらないやつは全然いくつもあるし、
うん、
まあ、終わらせるようにはしてますけど、はい。うん、まあそうですね。こんな感じで、まあいろいろなプロダクティブな方法や、
うん、
トゥードゥリスト、スケジュール管理などについて今日はお話をしましたが、皆さんいかがでしたか？まあ、私たち自身もこう話を聞いてわかると思うんですけれども、こう試行錯誤でどうやったら自分のプロダクティビティが、エフィシェントにされるかっていうのをやっているので、皆さんもその自分に合ったタイムマネジメントやプロダクティビティについての方法を見つけることをお勧めします。
はい。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!